先週は イントロということで語らせていただきましたが、で本来は今日はイントロっていうんですかね、エピソード2章の1から10の今日の3回にわたってお話をさせていただいたそのメッセージを1回にまとめて話する予定だったんですが、コピペっていうんですかね、切って貼ってメッセージ作るの嫌だったので、去年の資料も全部引っ張り出してきてメッセージの準備を始めていたんですが、どうも神様が違うメッセージをするように導いておられるような気がして、同じエペソの2章の1節から10節から話をするんですけどもね、テーマが違うんじゃないのって、こっちのテーマで話した方がいいんじゃないのと神様責められてきて、しばらく抵抗したんですけど、っていうのは1週間で実は今日のメッセージじゃなくて来週のメッセージの準備をねちょっとしたくて、前倒しで準備をしておきたかったんで、いやもう神様時間なくなるしって感じで抵抗してたんですけど、ちょうど先週ここで話をしてる時ですね。でまあ終わって心を決めまして、分かりましたって、じゃあこの話をしますということで、何の話をするかっていうと、エペソの2章の5節から、私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたただ恵みによるのです、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。キリストと共にということですね。キリストと一つに。でも本文の研究を終わってたので、先週の日曜日の段階で、ですからキリストと共にとかキリストと一つにということについてもう少し勉強したくて、で私の実家で私の家の本棚を探したんですね。そしたら一冊もないんですよ、キリストと共にとかキリストと一つにというテーマの本が。えっと思って、で私の父と私と2代にわたってコツコツ貯めてたので2000冊以上あるんですよね。一冊もないんですよ。不思議でしょ。だってキリストと共にとかキリストと一つにってよく聞くじゃないですか。なのに一冊もないです。でもう今長老に電話し LINE して、持ってるって言ったら持ってない、えってなって、で教会の図書館行っても一冊もないです。で2階の白の部屋、あそこはエストラキ先生と近藤先生が2代にわたってコツコツ貯めてるんで、あそこにも2000冊以上本があるんです。英語中心ですけどね。一冊もないです。でモーティマ長老にこの前日曜日夕方お願いして、ちょっと一緒に見てくれへんって言って、見てもらったらないよねってなって、で2人で高橋長老の部屋にも忍び込んで高橋長老の本棚探したんです。一冊もないです。これは一大事やと。これなんでこうなってるんだろうと、なんでキリストと一つにとかキリストと共にっていうテーマの本がないんだろうって。でもう先週日曜日終わってから夕方から早速勉強始めて、組織神学の本をかき集めてですね、まあ、シーセの組織神学とそれからエリクソンの組織神学、エリクソンという方いらっしゃるんですけど、であとグルデン先生というマスターセミナリーの組織神学の教科書があるんです。それたまたま譲り受けてたので、ある方からその方その本と、それからもう神様の恵みだなと思ったんですけども、なんか1年前ぐらいにちょうど高橋翔とその話してたのかな、なんか彼がマスターセミナリーに行ってる時のその組織神学の授業のノートでキリストと一つにされるということのテーマの授業ノートがあったんですね。それあるかなと思って探したのあったんで、それ引っ張り出してきて、でそれを勉強して、でそこに出てくる聖書の箇所をもう片っ端から調べていったんです。56年間の人生の中でこの1週間一番勉強したんです。でも本当に素晴らしい1週間だったんです、私にとって。で今日そのことをお分かちするんですけども、もう 勉強したことの10分の1もお話しできない、でも1週間しか私も勉強してないので、もっと私も勉強する必要がある、知らなかったことではないけど、まあ願わくは今日皆さんが家路につかれるときにキリストと一つにされているってことについて、それを心に深く刻まれて家路につかれることを神様祈りつつ1週間準備してきたんですけど、まずはエペソ2章の1節から10節お読みいたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることもないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。皆さんの元にレジュメ配られていると思いますけれども、私なんとなくこう穴埋めのレジュメが苦手なのでもう穴埋めしないでと思ってるんですが、まず一番目はなぜキリストと一つにされる必要があるかって、それは2章の1節から3節で明確に書かれています。つまり私たちは救われる以前は絶望的な状態だったということですね。絶望的な状態であった。あなた方は自分の罪禍と罪との中に死んでいたものであって、この死んでいたというのは昨年も話させていただきましたが、死体とも訳せる言葉が使われています。あなたは死体だったんだって。あなた方は霊的な死体だったんだ。何も反応できない。神のことに神の霊的なものに一切反応できない死体だったんだ。エゼキエルの37章2節、エゼキエルの37章2節にこう書いてあります。あなた方はひどく干からびた骨だったって。あなた方はひどく干からびた骨だったって、エゼキエルの37章2節に書いてあります。私たちは絶望的な状態だった。アダムの罪によって私たちに罪が入り、神に背を向けて歩み始めたときに、私たちは自分の力では一切救いを得ることができない。いやいや、神を求めることすらできない。自分の罪を知ることもできない。ましてや自分の罪を悔い改めすることもできない。私たちは霊的に完全に死んだものになったんです。その死んだ状態っていうのがどういうものだったのかって。一つ目に、私たちは世の価値観に従って歩んでいた。二つ目に、そればかりではなくサタンに従って歩んでいた。そして三つ目に、私たちは肉の欲の中に生きていた。つまり私たちは霊的に死体であったって、死んでいる状態だったということは、ただ単に私たちの罪が問題だけじゃなくて、私たちは世の流れにも影響を受け、サタンにも影響を受け、そして私たちの肉の内がそれをまた欲しい、三つどもえとなって私たちを神に背を向け、神に逆らい、霊的なものに目を向けないでいた、盲目であった。私たちは全く絶望的な状態であるがゆえに、キリストと一つにされなければ私たちは救われなかった。 キリストと一つにされるということは私たちの救いに非常に大切なことです。さあ、括弧1、世の価値観に従って歩んでいた。この世っていうのは何でしょう、皆さん。この世というのは、実はこの世っていうのはさまざまな意味をするます。しかしここでこの世というのを指すその意味は明らかです。神に反抗するもの、神を神と思うのは思わぬもの、神を憎むものですね、の世です。ここで言ってるのはね、ヨハネの15章18節でこのようにも書いてます。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。主イエスキリストの言葉ですね。この世は主イエスキリストを憎むものだった。同じように主イエスキリストの言葉でマタイの12章45節、邪悪なこの時代って書いてあります。邪悪なこの時代。2章2節のところで、この世の流れに従いって、この流れというのは時を表す言葉が使われています。時間を表す言葉ですから、期間とか時代ということをということも意味する言葉が使われています。つまりもうこの世の中のずっと時代によってずっと積み重ねてきたこの神に背を向けて神に反抗するこの世、私たちはこの世の影響を受けてきた。永遠のことなんてもう一切関係ない、神のこと考えたくないって。ああ、神求めますよこの世も。でもそれは自分が願っている神でしょ。自分の願いを叶えてくださる神でしょ。違うんです、この聖書の神じゃないです。2番目に、サタンに従って歩んでたって。私たちは自分の罪ばかりじゃない、サタンに従って歩んでた。サタンも反抗するものです。神に反逆するものです。第2コリント4章4節に、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光にかかる福音の光を輝かせないようにしているのです。この世の神というのはサタンのことです。思いをくらませて、くらませてっていうのは盲目にするっていうことです。目が見えなくなるようにする。つまりサタンというのはこの世の中にあって、この世の神としてどのようなことをしているか、主イエスキリストを信じてない者が福音に目を留めないように彼らの心の目を盲目にしている、そのような影響を与えているのがサタンだって。2節のところに、今空中の権威を持つ支配者として、これサタンはですね、今も不従順の子の中に働いている霊に従って歩んでいました。この歩んで霊に従、働いている霊に従ったって、この働いてというのはエネルギーという言葉の語源になった言葉です。エネルギーという言葉の語源になった言葉です。ですから動かす力とか、その働きという意味があります。エネルギー、動かす力とか、その働きですから、そのような力を持ってサタンは私たちが福音に目を留めないように働いていたって、力を持って。しかし私たちそればかりじゃないです。ここで2章の2節のところで、今も不従順の子らって書いてますでしょ。これ私たちのことですよね。この不従順の子、この子っていうのは日本語に直訳すると息子って訳せる言葉が使われています。でこの言葉を使われている時っていうのは、ニュアンスとしてはどういう言葉、どういう意味が含まれているかというと、個人の自由、その子どもとしての個人の自由とか選択権が認められている子どもについて使われている言葉です。じゃあ何が言いたいかというと、私たちが不従順の子らって、この言葉が使われて不従順の子らって表現されているときに、私たちは自分の自由な意思を持って、選択権を持ってサタンに従い神に逆らうことを選択していたということです。3節に、私たちはみんなかつて不従順の子らの中にあって、自分の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。3つ目に、私たちは肉の欲の中に生きていた。この生きていたというのは、このギリシャ語では非常に、特殊な表現の仕方が使われています。訳せば、それを 生き方を繰り返し生きているがゆえに私たちのもう生活になってた、生きていたというのは、私たちは世に従いサタンに従い自分の肉の中に生きていることをもう私たちの生活そのものになってたんです。私たちそのものになってたんです。私たちは嫌々ながら世に従ってたわけじゃないです。嫌々ながらサタンに従ってたわけじゃないです。私たちの肉そのものが神に反抗するものであるがゆえに、私たちは喜んで世とサタンに従ってたんです。ローマの8章7節に、肉の思いは神に対して反抗するものだからですと書いてますでしょ。肉の思いは神に対して反抗するものだからです。私たちの肉そのものが神に反抗するものだったんです。創世記の6章の12節には、神が地をご覧になると実にそれは堕落していた、すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。神が地をご覧になると実にそれは堕落していたって、私たちは堕落していたんです。この3節のところで、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これは2節の不従順の子らの子と違う単語が使われています。この生まれながら身怒りを受けるべき子というのはまた違う言葉が使われています。今度ここではどういう意味かというと、親子の親密な関係を示すときに使われている子供というその単語が使われています。親子と親密な関係の時に表す時に使われている言葉です。私の愛する子とか、そういう時にはその子が使われたりするんですよね。ですから私たちのその神に逆らう性質というのは、私たちが生まれた時にあるものではなくて、から身につけるものではなくて、私たちが生まれる前から私たちのうちにあるものです。親から、祖父からずっと受け継いできたもの、代々。ですからここに書いてあるように、生まれながらにって書いてあるでしょ。もう私たちはそのように生まれたんだって。これレジュメに書いてあるんですけども、詩編の51編の5節、詩編の51編の5節には、ダビデが、ああ私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたって、ああ私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。詩編の51編の5節に書いてあります。そして私たちはそれであるがゆえに、世にもサタンにも喜び、従うことを喜びを見出してたって。もう一つだけ付け加えさせてください。ローマの1章の32、ローマの1章の32には、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。ローマの1章の32節です。世とサタンと私たちの肉が三つどもえとなって神に反抗した。ですから私たちは自分の力では神を求めることもできないし、罪を知ることもできないし、罪を悔い改めすることもできない。もう私たちは絶望的な状態だった。ただ死んでるだけじゃない。死体だった。ただの死体だけじゃない。ひどく干からびた骨だった。だから私たちが救われた時に神の介入が必要だったんです。神がそこに介在してくださることが必要だったんです。ですから2章の4節から、しかし神はって、しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、財界の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしてくださった。このキリストと共に生かすという言葉、これは非常に珍しい表現使われています。単語が去年もお話しましたけれども、この共に生かすというのと、この6節の共によみがえらせというのと、その後の共に座らすということ、これはギリシャ語では一つの単語になっています。共に座らせ、これ一つの単語です。共によみがえらせ、これも一つの単語です。共に生きる、これも一つの単語なんです。多分パウロが作ったんじゃないかと言われています。パウロの造語じゃないかって。 ですからあまりこう聖書に出てこなくて、もう一つコロサイの2章の13節にこの共に生きるというこの単語が使われています。お分けくださなくていいんですけども、コロサイ2章13節で、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいましたっていう時に、このエペソに使われている共に生かすっていうのと同じ単語が使われています。新約聖書はその2つしか出てこないです。しかしこのキリストと共に生きるとか、キリストと一つにされるっていうのは、新約聖書の中でありとあらゆるところに散りばめられています。非常に大切な教えなので、私たちは非常に理解しなければいけない必要な大切な教えなので、ありとあらゆるところに散りばめられています。確かに非常にある意味神学的な用語ですよね。キリストと共にとか、キリスト私たちのうちにとか、私たちはキリストのうちにとか、キリストと一つになってとか、キリストを通してとか、神学的用語でしょ。でもいろんなところにそれは散りばめられています。キリストと共にとか、キリストとのうちにとか、私たちがキリストのうちにとか、キリスト私たちのうちにとか、ありとあらゆる言葉が何百回と出てきます。そればかりじゃない、その概念もいっぱい出てきます。例えば、私はブドウの木、あなた方は枝です。密接につながってるでしょ。それもこれを表します。イエス・キリストは礎石であり、あなた方は建物です。密接につながってるでしょ。キリストは頭であり、あなた方はキリストの体です。欠けたら体が成り立たないように、密接なつながりを表してますでしょ。結婚生活もそうですよね。私たちはキリストの花嫁です。私たちがいなければ結婚は成り立たない、密接なつながりがそこで表されている。新約聖書のありとあらゆるところで、私たちはキリストにされて、キリストと一つにされているというこの考えが散りばめられている。エリクソンという有名な神学者がいるんですけども、彼はこのように言っています。キリストと一つにされるということは、その言葉というのは救いの全体を示すんだって。キリストと一つにされるということは救いの全体を示すんだって。だから義人聖か栄か、私たちよく学ぶ義人とか聖かとか栄かというのは、言うならば救いの一部を示しているに過ぎない。救いについての一部も示しているに過ぎない。救いの全体は何かあった、キリストと一つにされることだって。さあ、2章の4節で、私たちはキリストと共に生かしとあります。キリストと共に生かし、この共にというのは非常に強い結びつきを表します。ですからパウロは、私たちが神と共に非常に強い結びつきを示すがために、ありとあらゆるところでそのことを説明していると言いましたでしょ。例えば第一テサロニケの5章10節、ここに書いてあります。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。第一テサロニケの5章10節です。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。もう一つ付け加えさせていただくと、第一コリントの15章の45節、第一コリントの15章の45節、レジュメないですが、ここにはそのように書いてあります。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりましたって。聖書に最初の人アダムは生きたものとなりました、生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダム、これイエス・キリストのことです。イエス・キリストは生かす御霊となった。主イエス・キリストは私たちを生かしてくださる。2番目に、キリストと共に蘇ったとあります。キリストイエスにおいて共に蘇らせって6冊に書いてありますね。この蘇らせというのは、もちろん私たちが肉体的に蘇ったという話をしているのではありません。私たちが肉体的に蘇ったという話をしているのではありません。だからキリストが共に蘇ったって何を表しているのかって、 つまりキリストは十字架で死なれて葬られた後に肉体的によみがえられたけども、私たちはキリストと共にあって霊的によみがえったというんです。でこのエペソの2章のところではパウロは私たちが罪かと罪との中に死んでいたということを強調したかったので、ここでは書いていませんけども、キリストはよみがえったということはまずキリストが死んだということですよね。ということは私たちがキリストと共によみがえったということは私たちもキリストと共に死んでいますよね。キリストと共に死んだからこそ私たちはキリストと共によみがえったわけですよね。どういうことを表しているのかって、このエペソ2章ではパウロは語らなかったけども、ローマ人の手紙の6章でパウロは語っています。申し訳ないですけどローマ書の6章ぜひ開けていただいて、ローマ書の6章の6節から7節このように書いています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。ここで大切なことは、私たちの古い人、私たちの古い性質、罪かと罪との中に死んでいた私たちの古い性質はキリストと共に十字架がかけられて死んだんだっていうんです。霊的に、主イエスキリストは肉体的に死なれたけども、私たちの古い性質が霊的に、古い性質がキリストと共に十字架で死んだんだって。だからこそ主イエスキリストが肉体的によみがえられたときに、私たちは主イエスキリストと共に霊的によみがえったなって、新しい霊的な命を私たちは与えられたんだ。そして主イエスキリストが天に上げられたときに、私たちも霊的に天に上げられた。このローマの6章の4節で、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。それはキリストが父の栄光によって死者の中がよみがえられたように、私たちも命になって新しい歩みをするためです。私たちはキリストと共に死んだんだって、古い説が。ここでキリストの死に預かるバプテスマって言ってますでしょ。私たちがバプテスマって聞いたときに思い浮かべるバプテスマをここで指してはいません。私たちがバプテスマって聞いたときに思い浮かべるバプテスマっていうのは、この後ろで私たちが教会になるときに受ける儀式的なバプテスマを受けますよね。このバプテスマ、しかしここでのバプテスマはそんなことを言ってるんではありません。このバプテスマっていうのは主イエスキリストの死を意味しています。主イエスキリストの十字架の死を意味している。この当時バプテスマという言葉は、私たちがそのように受ける印象とは違う印象で人々から受け取られました。バプテスマという言葉を聞いたとき、もう少し暴力的な意味合いが含まれたんです。バプテスマというとなんかこう浸すみたいな意味で受けますでしょ。しかし当時はバプテスマというのはどっぷりと沈めるという意味なんです。どっぷりと沈める、ですから人が溺死するとか、人が溺れ死ぬね、人が溺死するとか、それから船が沈没する、船が沈むという時もバプテスマという言葉使われています。だからちょっと暴力的な、非常にマイナスな意味が含まれています。ですから主イエスキリストは、あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますかって言った時に、このバプテスマというのは死を意味したんです。あとで皆さんマルコのこの10章を読んでくださったらいいんですけど、これ何のシーンかというと、 誰がキリストの右に誰がキリストの左に座るのかって言って弟子たちが争ってたシーンがありますでしょ。その時にイエス様が語られた言葉です。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み私の受けようとするバプテスマを受けることができるんですかって、右に左にって言ってるけど、で彼らははいできますとか言って答えてるのね。でも私たちが聖書を読んで分かるのは、彼らがキリストと一つになった時、弟子たちがねキリストと一つになった時に、彼らはそのようにキリストと運命を共にし、そしてキリストの死にまで預かっていったでしょ。彼ら殉教していった、キリスト一つになることによってね。ですから私たちがキリストと一つになるっていうことは、私たちがキリストが迫害されたように私たちも迫害を受け、キリストが死なれたように私たちも死ぬことも含まれるって、キリストと一つにされるっていうのはね。3番目に、私たちはキリストと共に天に座らされた。ここで、レジュメではエペソの6章の12節書いてますけど、今日やめときます、すいません、線引いておいてください。どんどん広がっていくんで、あとで皆さん怒られそうやなと思ってちょっともう狭めます。で代わりにコロサイの3章皆さんちょっと開けてください。コロサイの3章、何を語るかっていうと、キリストと共に天に座らされた。どこに私たちはキリスト、私たちはどこに座らされたのかということです。私たち今どこにいますか。ここに座ってますよね。今ハメナテ聖職教会の礼拝堂に座ってますよね。でも私たちはキリストと共に死に、キリストと共によみがえって、キリストと共に天に上げられて、私たちは霊的にはキリストと共に天に座らされているって言うんです。じゃあ今キリストはどこにいらっしゃるんですか。コロサイの3章のところでこう書いてあります。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。私たちキリストと一つにされたんですよね。そのキリストはどこに座られてますか。神の右の座に座られています。じゃあ私たちは今天でどこに座ってますか。神の右の座です。私たちは神の右の座に今座ってるんです。霊的に、立場として、そして今この地上でキリストと共に生きてるんです。いやそれはちょっと言い過ぎでしょうみたいな。私たちみたいな罪深い人間が、え、神の右の座に座ってんの、いやそれはちょっと言い過ぎでしょうって、ちょっとその考え方おかしくないって、いや聖書がそう言ってるんです。私たちはキリストと一つにされたがゆえに、私たちは今キリストと共に神の右の座に座ってるんです。信じられます、この真理。神に背を向け、この世とサタンの流れに従って肉の欲のまま生きていた私たちが、キリストと共に死に、キリストと共によみがえされたことによって、キリストと一つにされて、今私たちは天において神の右の座に座っている。だからね、皆さん、キリストと一つにされるということは、私たちが例えば日曜学校で、皆さんって、神様は皆さんと一緒にいつもいてくださるんですよって、だから皆さんどこに行っても怖くないですよねって、神様がいつも一緒にいてくださるからねっていうようなレベルの話をしてるんじゃないです。私たちはキリストとがっつり一つになってるんです。ですから私たちは神の右の座に座らされてるんです。計り知れない恵みがそこに書いてあります。しかもそれだけじゃないです。3章の4節に、私たちの命であるキリストが現れると、その時にあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。キリストと共に私たちが神の栄光のうちに現れるんです。これ何のことを指してます？これいつのことを話されてますか？ 私たちが信じる終末論によればこれは地上再現ですよね。キリストと共になんで、その時にね、主イエスキリストは私たちと一緒じゃないと地上再臨されないって言うんです。なんでですか？キリストは私たちと一つにされているので、私たちと共になければ私、神様は主イエスキリストを地上再臨されないって、私たちを必ず伴っていくんだって。もっと突っ込んで言うならばね、主イエスキリストは完全な方だったでしょ、神であるがゆえに。ですよね。しかしこの主イエスキリストの十字架によって、主イエスキリストを私たちと一つにされたことによって、その状態が完全な状態になったんです。ちょっと頭パンクしてますよね。はい、私もです。でも粘土をこね合わせて一つの丸を作ったら、そこから何かをごっそり書き取ったら、もうそれは一つじゃないですよね。私たち抜きにはキリストは完全ではありえなくなったんです。信じられますか？完全である神が私たちを抜きにしては完全でない方法を取られたんです。それを神様が選択されたんです。一つにされたっていうのはそういうことなんです。いやいやいや、神様もうちょっと私なんてとんでもないとか言うてることじゃないです。そのために主は十字架にかかられ、そのために私たちは主イエスキリストの十字架の上で古いものが死に、キリストと共によみがえって今キリスト一つにされたということは、神の右の座におり、そして神とがっちり結ばれているように、神様は私たちを含めて完全であるとされたんです。でしょ。私たちがキリストの体であるときに、キリストの頭だけあったらおかしいでしょ。頭だけ歩いてたらおかしいですよね。片腕なかったら完全じゃないでしょ。私たちを含めて神様はキリストを一つとなった。花嫁いるでしょ、結婚生活に必要じゃないですか。キリストが夫であり、私たちは花嫁であるとき、あれはそういうことを神様表してるんです。私たちとキリスト一つにされた、ものすごい結びつきは、それは神様が選ばれたものだって、壮大な真理です。偉大な約束と保証です。計り知れない恵みです。なんでこれが本も一冊もないんだろうって、なんでこれが強調されて教えてこられなかったんだろうって、私たちの救い全体です。ですから私たちは常に覚えておかなきゃいけないです。私たちはキリストと一つにされてるんだって、私たちはキリストと共に歩み、それだけでなく私たち今立場として天にあるんだって、そしてやがて私たちは神の栄光のうちに現れるキリストと共に、神の栄光のうちに私たちも現れるんだって、そう考えると私たちの与えられている祝福というのは私たちの理解をはるかに超えたものであることが分かりますよね。ですからパウロはよくこういうふうに祈ってます。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、すべての生徒ともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。キリストが与えてくださった祝福というのは私たちの理解をはるかに超えるがゆえに、私たちの頭をフリーズさせるぐらい偉大なものなんです。計り知れないものなんです。私たちがだから新しく生まれた キリストと共に一つとなって歩んでいるときに、なんでこんなこの世のものが求めるつまらないものに目を留めるんだって、なぜそのようなものに私たちは心惹かれて歩んでるんだって、なぜそのようなものに価値を見出そうとしてるんだって、なぜそのようなものに満足を見出そうとするんだって、いやこんな満足よりもキリストが与えてくださる、なぜこの満足に目を留めないって、なぜそれを追い求めないって、さあ大きい3番目として、キリストと一つにされるということはどんな結果を私たちもたらすでしょう。いろんなことあるんです実は。でも今日は時間の関係上、このエペソの2章のテキストに沿って一つ皆さんと一緒に考えていきたい。エペソの2章の10節、皆さん戻っていただいて、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた、あって作られた。キリストと一つにされることによって私たちは新しく作られた。この作られたという言葉はローマの1章の20節とここにしか出てこない言葉です。新約聖書2回しか出てこない。レジュメにはないですけども、ローマの1章20節にこのようにあります。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるようになって、彼らに弁解の余地はないのです。この被造物というのが、この作られたと同じ言葉が使われています。つまり、この2章の10節で、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。で、このローマの1章20節の作られたは、実際にこの肉体が作られたということですよね。でこのエペソ2章の10節の作られたは何か、霊的に新しく再創造されたということです。霊的に新しく私たちは再創造された、新しく生まれ変わったんです。第2コリント5章17節に、誰でもキリストイエスの誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。これも同じことを指します。霊的に新しく作られたんです。キリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるならです。キリストと一つにされたものならば、あなた方は新しく作られたんです。キリストイエスにあって私たちは再創造されたんです。ガラテの6章14、15にこう書いてあります。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。ユダヤ人なのかユダヤ人じゃないのか関係ない。大事なのは新しい創造なんだ。ガラテヤ6章の14、15です。ここで世界は私に対して十字架につけられてありますでしょ。つまり世はもう私に対して十字架につけられて、世はもう私に影響を及ぼさなくなったんです。私も世界に対して十字架につけられたんです。もう私も世に引き寄せられなくなったって、世に興味を示さなくなったんです。なぜなら私たちは新しく生まれ変わって全く別のものになってキリストと一つにされたからって、全く新しい価値観を与えられたんだって。この世の価値で生きてたものがキリストの価値で生きるものになったんだって、サタンに従って歩んでたものがキリストに従って歩むものになったんだって、肉を満足させることが喜びだったのが 主イエスキリストを満足させ、主イエスキリストの栄光を表すことが私たちにとって喜びであり満足になったなんて、全く新しいものを変えられたんだ。で、逆に言えばそうですよ。逆に言えばキリストと一つにならなければ、私たちは新しく生まれなければ神の栄光を表すことはできません。決してできません。キリストと一つにならなければ私たちは神のうちに喜びを見出すことはできないです。キリストと一つにならなければ私たちは神にのみに満足を見出す歩みをすることはできないです。私たちはキリストと一つにされているから神により頼んで神のみに信頼を置いて生きていくんです。この2章の10節に良い行いに歩むようにってありますでしょ。良い行いに歩むようにって、この2章10節に歩むようにって出てくる以前で、歩むようにという単語は1回しか出てこないです。この2章の2節です。2章2節で私見ましたでしょ。今も不従順の体の中に働いている霊に従って歩んでいました。それがエペソで最初に出てくる歩むです。そして2章の10節で良い行いに歩むように、パウロがこれを意識しているのは明らかです。2章2節の世に従いサタンに従って肉に従って肉に望むまま歩んでいるその歩みと、2章10節の新しい歩みと、パウロはこうやって対象に、明らかに対象にして語っています。つまり私たちはキリストと一つにされたことによって新しい歩みを始めるようになったんです。キリストに似た歩みを始めていくんです。それが私たちにとって喜びとなり、それが私たちにとって願いとなり、私たちはキリストと共に歩むことが私たちの四六時中の私たちの関心事になる。だから私たちは御言葉を読み、私たちは祈るんです。先週お話したように御言葉を読んでるから救われてるんじゃない、祈ってるから救われてるんじゃない、伝道してるから救われてるんじゃない。先ほどもファミリータイムで話をしてたんです。本当にいつも神の栄光を持って飲み食いしてるのかって、私の答えははいです。これを飲むときに神の栄光と思って飲んでるのかって、はい。なんで以前はこれを飲むかこれを食べるかって、例えばそれが健康、私の健康につながるときに、それは私のために飲み食いして私の健康のためにやってたんです。じゃあ今なんで飲み食いの時に私が神の栄光を考えるかって、神様を許されるならばこの体を、神が与えてくださった体を維持して健康と、そして神様を許されるまでこの地上で神の栄光を表したいから、そのために神の栄光をするために私たちは全てものに注意を払うって、外から見たら同じことですよね、きっと。でも内側から見たら全く違います、方向が。自分のためにしてるのか神の栄光のためにしてるのか。だからパウロが言うように、願うか僕も私も早く死んでキリストを直接お会いしたいですよ。でも神様せよとされるならば、この命が続く限り神の栄光を表して歩んでいきたい。私が健康で生きるのか病気になるのかは私にとって大きな問題ではないです。神が病気にされて病院に行けって言うんやったら、私は喜んでそこで入院します。なぜならそこで神様は栄光を表すように定めておられるから。貧しいか豊かは関係ないです。貧しさを通して神は栄光を表す、豊かさを通して神の栄光を表すことが私たちの目的です。貧しさになっても豊かになっても、私たちが何に本当に信頼を置いているのかということをそこで表すことができるから。問題が起きるか起きないか問題ないです。その問題の中にあって私たちはどう神に信頼し歩んでいくかを通して私たちは神の栄光を表していくんです。いいですか、私たちは 全く新しい価値観で、全く新しいもので、全く新しい世界に置かれているんです。神に背を向けて歩んでいた私たちがキリストと一つにされたんです。神を憎んでいた私たちが新しいものとなってキリストを喜ぶものと変えられたんです。自分の願いを叶えるのが人生だった。何か知れません。いい服なのか、いい車なのか、いい家なのか、いい社会的地位なのか、旅行なのか、何かどうか知りません。私たちは神が喜ばれることが私たちの満足であり、神が喜ぶのを見て私たち喜ぶんです。そして神ご自身も私たちが神を喜びとしているのを見て私たちが喜んでくださる。この真理は、この真理は救われている者にしか分からないです。ヨハネの8章にあるじゃないですか。イエス・キリストがユダヤ人の指導者たちに、あなたの父はサタンでしょって、だから私が語っていることは分からないんです。あなたの目は盲目でしょって、だから私の言うことに聞き従わないんです。私の羊は私の声に耳を傾け、私の声に聞き従わないって。2章の10節のところで、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。あらかじめ備えられたんで、いつ備えられたんですか。あらかじめ備えられたって、いつ備えられました。世界のもといの置かれる前です。エペソ2章の4節、キリストイエスにあって私たちが良い行いをするために、私たちはあらかじめ世界のもといに置かれる前から備えられていたんだ。パンクしますよね、私たちの頭。どういうことや一体って。分かりますか。私たちが作られる以前、木や草が創造される以前、世界のもといが置かれる、世界のもといが置かれる以前、ひょっとしたら神様が時間の概念とか空間の概念とかまで創造される以前、何にもない時代、何にもない時に、神様はその永遠の前からあなた一人一人の名前をご存知で、あなたがいつ生まれて、あなたがいつ救われるかも全て神様は計画されて、そしてもうその時すでにあなた方がキリストと一つにされていることを、一つにされることも定められてたんです。わかります。素晴らしい壮大な真理がここにある。永遠の昔から私たちはキリストと一つにされることを神様は計画されてた。そしてそのように私たちを導いてくださり、一つされた。で、私がこの学びをしているときに、あるシーンを思い出して仕方なかったけど、想像して、新しいものに変えられたのに、古い性質、古い歩みが恋しくなって、先週も話しましたけど、イスラエルのためにはそうやったでしょ。エジプト王の奴隷であったのに、そこから救い出されて神の奴隷となったのに、エジプトの民はエジプトだったら肉食べれたのにって、モーセに対して何すかって、私たち全部入れる墓がないから、この荒野を私たちの墓にしようとして私たちを荒野に連れてきたんですかって。そして私、その彼らが約束の地を目の前にしたときに、そこに大きな体をした部族が住んでいることを知ったときに、彼らは何て言いました。ヨシュア殺して帰ろうって言ったんです。エジプトの奴隷に戻ろうって。だからね、私が想像してたのは、完全に殺されて完全に死んで葬られた私の古い体を、私が世を求めるんだったんですよ。行って掘り返して 腐って悪臭を放っているその体を抱きしめるようなものです。でももし私が救われているんだったら、そこに私は主イエスキリストも一緒に連れていくことになる。ですよね。ですから私たち、一体何に私たちは願いを置き、何に希望を置き、私たち一体何に時間を使う、私たち一体何にお金を使い、私たち一体何に満足を求めているのか。キリストを一つにされたものとして私たちは吟味しなければいけない。しかし感謝のことは、皆さんもご存知のように、これはすべて 100% 神に恵みによってなされていくんだって。二章十節で私たちは神の作品であってってありますよね。私たちは神の作品であって、これ去年も話しました。これは傑作品とか芸術品とも訳せる言葉です。作品というのは傑作品とか芸術品。王の冠を、王冠を作る職人が金や宝石を使って丹念に丹念に設計図を書いた上に丹念丹念に作り上げた、その芸術作品ともいえる王冠、そういうものを指すのがこの単語です。私たちは神の傑作品なんて言います。なんでそんなこと言えます？私たちは罪許されただけじゃない。私たちはキリストと共に蘇らされて、私たちはキリストと一つにされた。キリストは私たちを含めて完全であると定められた。すっごい真理がそこにある。私たちは神の傑作品になって、そのことによって私たちは新しい歩みを成していくことができるって。私たちの力ではない。じゃあどうしていくんですか。私たちは常に常に主イエスキリストのことを考えるんです。御言葉を読むんです。祈るんです。もう心の中いつも神様のこといっぱいです。ダビデのように夜寝るときも主のことを考え、朝起きるときも主のことを考えるんです。皆さん、神様の夢とか見ないですか。いつもなんかそういうことを考えとったら夢の中でもそういうの出てくるじゃないですか。いい時も悪い時もですよ、僕の中では。時には夢の中で罪示されて起きたら悔い改めのようにしたりとか。でも当たり前だと思う。それ四六時中神様のことを考えていく時、四六時中御言葉を開いて御言葉を学んで読んでる時に、私たちの心の中は御言葉で神のことで満たされるんです。まあこの後また話していきますけど、神はその御言葉を通して私たちに働かれるんで。なぜ私たちキリストと一つにされた。もう私の関心事はキリストだけです。でもそれは努力してそうしたんじゃなくて、神がそのように私たちを変えてくださった傑作品として、ぜひそのことを覚えて、皆さん今週中からキリストと一つにされたということをいつも心に覚えながら歩んでくださればと思います。一言祈ります。天の父の神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちの頭では到底理解できない深い計り知れない真理を今日共に学びました。私たちもちろん全てを理解していません。しかし今私たちはあなたと一つにされた、あなたと共にあるということ、私たち今日覚えさせられて感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたのことを覚えて歩み続けるものでありますように。私たちの立場はもう天にあり、私たちは全く新しく変えられたものであることを覚えて歩み続けることができますように。私たちの願いが、私たちの満足は ただ主イエスキリストのみでありますように。どうぞ神様、私たちを憐れみ導いてください。あなたの恵みを心から感謝し、尊いイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。